的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のようさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今回は的場チャンネル特別編ということで、3人の後継ぎ経営者たちが語り合うポッドキャスト番組、人文実装部とのコラボでお送りします。
読書を愛し読書しすぎる3人の後継ぎ経営者が人文視点を社会や生活に実装するべく、歴史、哲学、アート、時々ビジネスについて語るポッドキャスト。どんどん紹介される本を読んでみたくなること間違いなし、聞くときっと明日読書がしたくなる、そんなポッドキャストです。
漏れってどういうイメージがあるかっていうと、なんか割とそうネガティブなイメージがパッと浮かぶなと思ったんですよ最初。例えばおもらしとか、情報漏洩とか、なんかこう漏れるっていう言葉自体になんかちょっとこう負のイメージが感じら、まあちょっと漢字の語源とかは考えてないですけど、一般的に使われてる漏れっていう言葉にそういう感覚がちょっとまあ標準でくっついてる感じがするんだけれども、でもこのこじらせとか漏れ出すっていうのってすごくこう、我々はって言っちゃっちゃあれかもしれないけど、すごくこうポジティブに捉えてるっていうか、なんかところがあるなと思って、僕は漏れっていう言葉好きなんですね。なんか漏れってか漏れるっていう現象が割と好きで、漏れってどう思う？漏れっていう言葉のイメージを聞きたいなと思って。どう？
意図してないっていうニュアンスがありますよね、漏れに。
自発的にっていうか、まあ自然と出ちゃうってことですよね。
意図的に漏らすっていうのがあんまりないっていうのと、あと有機的ですよね。なんか生きてないと、なんか動がないと漏れにはならないから、なんかそういう有機的な変化とか、生きてるからこそ発生する、なんやろ、動きのことをポジティブに受け取るっていうのを、りょうさんがやられてるのかなって思います。でも一方でポジティブネガティブというか、なんかほんまに生命ってその漏れと結構なんていうか逃げることができない関係にあると思うんですけど、なんか僕はあれですね、なんかエントロピーの増大と漏れが結構イメージが重なるというか、生きてたらだんだん、まあ、老いが近づいたりとか、エネルギーが発散されていくみたいなのが漏れ出るっていうことだから、まあ、それがだから生きてるっていう証でもあるし、でも一方でそのエントロピーが増大していってる、その動的平衡が維持できなくなってる状態が漏れにつながるから、そういうなんか死に向かってるっていう意味でのネガティブさみたいなのも、同時に言葉の中にあるんかなと思います。
なるほど。面白い。皆さんどうですか、漏れについてそんなに考えてないと思うけど。
でも僕は水も嫌なんで、まず水を漏らさないっていうことが仕事なわけです。なので、まず漏れっていうと、やっぱり意図して締めようとしたときに、その締め切らなかったものが出てくるっていう、ある種一種のエラーとしての言葉だと思うんですよね。だからまあ一般的にはネガティブに捉えられるし、まあ僕らの業界でもまあ当然なんですけど、ただまあそれが必要なこともあって、まあ例えば水門って昔木で作られてた時って、すごく間から水が漏れていた時期があって、でそれによって本来果たすべき機能は果たせないんだけど、その隙間から生物が行き来していたから意外と生態系は豊かだったみたいなことがあったりして、まあそういうのは僕は今逆 逆に、まあ、ただ当時には戻せないからっていうことで、まあ、その今なりにそういうふうなことはできないかと、まあ、そこは会社でやってるんですけど、まあ、それは一例で、まあ、やっぱり今って何でも今というか割と近代的な思想って、まあ、機械的自然観というか、自然もきっちり管理しないといけないし、人もですね、工場、僕工場をやってるんですけど、工場を人でテイラー主義で管理してきっちりやっていかなきゃいけないっていう、まあ、そういう流れの中で、まあ、来てるんで、なんで今もそれで来てるんで、基本はそれなんだけど、だけどそれが今までそこから漏れ出るものに今は僕は希望があると思っていて、うちは生産工場なんで生産性は大事だと思ってるけど、例えば職人さんはその中でも楽しみを見出して、まあ、余白を作って自分たちが暇の時に道具を作ったりしているみたいなことから、まあそれは僕は素晴らしいなと思うんですよね。だから、まあ、基本的に漏れっていう言葉はネガティブに使われるんだが、その前提となる、そのきちんと締めなきゃいけないっていうものを、まあ僕は疑ってかかるので、僕にとっては、まあ同じくポジティブな意味合い、まあ少しネガティブな言葉をポジティブに受け取ってしまおうとしているっていうのは、なんか僕の中ではそういう印象ですね。
だってオープンザゲートですもんね。閉めるっていうか、
そうなんですよ。
閉めるのに開けてるから、ガバガバにしてるっていう。そう、
はい、もう漏れを超えて、もう オープンザゲートが弊社のビジョンでございます。
だからそれってなんか多分今の話聞いて思ったんだけど、漏らさないことがもう前提とされてる、なんとかな、その、まあ、会社と、まあ、その機能か、ダム、門、水門のね。だからこそ漏れっていうものが、もう絶対的にその世界観では、良くないことです。エラーですっていう、エラーで良くないことっていうのがあるからこそ、違う視点、例えば、昔のその木の水門の時は、そこからうなぎの稚魚とかがこう抜けてってっていうので生態系が、維持されてたって話は、うなぎの視点からすれば、それは、その漏れっていうのは、なんとかな、ネガティブじゃなくて、良きことなんですよね。そう。だから、視点が固定されてると、逆の視点に行きやすい、行っても、行くこともできるんだなって。
そうですね。だから、漏れっていうのは、ある一定の視点のエラーを、表しているのかもしれないですね。
まあ、今の水門の話で言えば、ちょっと漏れることで生態系がこう豊かになるんだよって言ったときに、まあ、極端に言えばそれってこう、ね、でもそれは機能が低減してるんでしょみたいな、それはプロとしてどうなのみたいな思考もきっと起こりると思うし、なんかそれがいい悪いじゃなくて、そういうことってこう情報が今まではなんかその全く違う場所でそういうことが起こったことを参照する機能が世界になかったんだけれども、今だ日本だけじゃなくて全世界で起こっていることを同時的に把握できちゃうから、なんかそういうネガティブポジティブっていうものも今までは相対的に、なんて言ったらいいんだ比較対象にならなかったものがこう無差別に比較の訴状に挙げられてしまうっていう現象は今起こってるなっていうふうに思いました。全然また漏れ話から脱線させちゃったけど、
なんか、ちょっと話がつながるか分かんないんですけど、漏れの中にその人らしさって現れますよね。意図してないから、意図したらやっぱり人になんか影響がないようにとか、相手の意図と違うことをなるべくしないようにするけれども、やっぱりそうしようと思ってても人とした発言とか言動に自分らしさみたいなのが漏れ出てしまうから、それによってこうその人らしさが定義されていくみたいな部分が、個性につながりますよね。
高田さんどうですか、漏れ
漏れるで言うと、漏れると出すってちょっと別のものなのかなと思ってお話聞いていて、漏れるの語源というか最初に使われてたことを調べた時に、やっぱりなんか器みたいなやつから単純にこう水みたいなやつが
溢れちゃう、
隙間から染み出ちゃうみたいな言葉から出てきてるみたいなんですけど、そこで言うとやっぱりのりとみさんが言ってくださった通り、確かに意図してないもの、何か溜めておくものに対して漏れてるみたいな感じで使われる言葉では実際あって、あとそれこそこう社会って全てがつながって回ってると思うんですけど、そこも例えばじゃあ人間も何かを食べますで排泄しますみたいなのも、まあなんか確かに漏れるだけじゃなくて出すっていう意図的なアプローチもあるなと思ったりとか、だからこそ意図してない時に出ちゃうっていうのがすごくこう人間味もあるし、その人らしさも出るしと思ったりしながら話を聞いてました。
ちょっと今の話でまた全然違う連想をしてしまったんですが、食べて出すって、人間っていう個体からすると摂取して出すだけれども、もうちょっとマクロに見ると、まあ人間っていうかまあ、生物、まあ食物連鎖考えると、多分出して食べてっていう部分、まあその、肥料とかそういったものも考えると、なんか出すっていうのもその、まあ、漏れる出すも、人間っていうそのレイヤーで見ると漏れる出すはあるけど、もうちょっと広いレイヤーで見るとそれも全部なんか、一つの営みだなって思って、出すっていうこと自体もなんか出すイコール他に入るってことになるなと思って、今僕はその江戸時代の堆肥がすげえ売れたっていう話をちょっと頭に浮かべながら喋ってるんだけれど、それともう一つ思ったのは、なんか前なんかで聞いたんだけど、才能は漏れ出すもので努力はひねり出すものっていうことをなんか言った人がいたんですって。誰だかもう分かんなくて参照もできないんだけど、なんかそう、それが多分僕の中であるか、その才能って確かにひねり出せないなって。その才能ってさっきとそれパーナリオさんが言った個性も、多分個性、才能って個性ってまあ同じことを言い方を変えてるだけなのかなと思っていて、そ
う、新聞実装部でいくと、大体あれですね、なんか後継ぎしてるとどうなんだとか、ビジネスで見るとどうなんだみたいな話が、ここからちょっと展開したりとかするかな。こういう話でいくと漏れ出す、やっぱ仕事の中でもあんまり漏れって作らないようにしますね。でも、そこから出てきた、その、なんか、例えばメンバー一人一人のらしさみたいなのが、うまく、価値に置き換えられると、そこからこう、組織が意図してない方向に伸びていって、それがなんか、結果的にいいゴールにつながったりするみたいなことは、意識してやっていけると良さそうだなっていうのがありますね。漏れられる環境を作るみたいな。
だから経営者は漏らしやすい、こう、なんて言ったらいいの、漏らしやすさを考えるのかな、もしかして。
そっか、だから前の孤独の話の時でも、この弱音を吐けるかみたいな話したんですけど、これって弱音が漏れ出てる状態が、組織に許容されてるかみたいな言い換えもできますよね。
でもそれが自分も経営跡継ぎとして、自分の、なんて言ったんだろう。自分はそれを、自発的にじゃなくて意図してそういう状況を作ろうと思って、そういう、行為、なんていうかな、指示だったり、なんか、目標みたいなのを作ったりするかもしれないけれども、そこには、若干こう、なんだろう、自分の感情とは、感情だけじゃなく、 会社のためのあのにとって良かれと思ってっていう思いがあって、自分のまあ極端に言うと自分の思いをちょっとこう殺して殺してあのちょっとあの蓋をしてこうなんていうかな、発言するとか行動するってことはきっと多々あるのかなと思うんですけど、その辺どうですか、経営者さんとして。あんまりそこにこう、なんか、なんていうかな、社員が漏れ出してることを、が自分の、なんだろう、自分にとっても幸せみたいな感じに直結してんのかな、と思って。
それで言ったら、そもそも会社っていうもの自体が、まあ、ある一定、もう、あの、この方向性があるじゃないですか。あの、もう、利益を得なきゃいけないとか、みんな共同体としてある一定の、まあ、あの、ルールというか、まあ、ルールがうちとか結構緩いんですけど、それでも、まあ、不分立というか、まあ、みんなに迷惑かけないとか、当たり前の常識レベルのものが共有しているので、まあ、ある種閉まってると思うんですよ、基本が。だけど、まあ、うちの場合は、例えばやりたいを叶えるってことを、まあ、バリューにしてるんで、もう漏れ出させようとしてるっていう感じ。なんですよね。だからその漏れたところがさっきの話でいくと、やっぱりその才能であり、あの、あれだと思うから、漏らす、もう積極的に漏らさせるみたいな。ことを、まあ、思考してますね。
なるほど。そうするとなんか、ああ、漏れた漏れたっていうのが見てると、こう、ちょっと自分も、幸せになる感じがあるっていうこと。
ああ、うん、最近入ってるのも漏れまくりなんで、めちゃくちゃいいなと思ってます。ただ漏れやないかっつって。
なるほど。
なんかその人らしいって、そこに接すると嬉しさ出てくるじゃないですか。今、のりなめさんも嬉しいって言ったように、うん、その、まあ、例えばラジオとかも。
うん、
ガチガチに固めてたけど、うん、不意に出てきたものから発展したもので嬉しくなったりとかすると思うんですけど、うんうん、なんかなんでらしいって嬉しいんでしょうねって今聞いてて思いました、
うん、
嬉しいんですけど、なんでなんだ、
らしいっていうのは今、ま
あ、漏れ出るとからしさとか、
うん、あ、らしさ
らしさ自体が嬉しいっていうより、らしさが受け入れられるから嬉しいのかもなって思いましたね。なんかそこが拒絶されたらめっちゃ悲しくないですか。
確かに。
あ、ってことはらしさも他者がいてなのか。
らしさ他者がいてな感じがしますよね。自分一人ではらしさは多分成立してない、ね、で、それが、この、なんでいいかっていうと、らしさみたいなのを意図して出してるんじゃなくて、ふと出ちゃうわけですよね。この駅で、
うんうん、
自転車で転んじゃったりとかって、うんうん、で、それをなんか組織とか周りが受け入れてくれて初めてらしさっていうポジティブな要素に変換させていて、うんうん、でそれがやっぱ受け入れられたらやっぱり嬉しいんだと思うんですよね、
うん
うん、だから、まあ、のりどめさんがやりたいのはそういう組織というか集団のあり方を会社の中にしておきたいってことかなと思って。
うん、そうね。で、それ僕、さっき、アミさんが言ったらしさをが嬉しいっていう話は、どっちかっていうと、らしさを受け入れてもらって嬉しいっていうよりは、らしさを見た時が嬉しいっていうニュアンスに受け取ったんですけど、うん、合ってます、
う
ん
う
ん、
あ、そうです、そうです。
あ、ですよね。だとしたら、それって僕は多分、その、ある一定、本当の自分を見せていいと思ってもらえたっていう、ことを感じたからじゃないかなって思うんですよね。
うん、
まあわかんない。僕はそう、
うん。
僕はそのらしさを、誰かのらしさを見て嬉しいなって思うとしたら、
うん、
あ、この人は自分をそういう風に思ってくれてるんだって思った時にそれは思いそうだな。どうですかね。
はははそう思います。そうですね。うん、だから、やっぱりだから、後継ぎ経営者としても、会員さんのらしさが見えてるっていうのは漏れてもいいんだって思ってくれてるってことやから、やっぱり嬉しいですよね。なんか取り繕った状態じゃないんだっていうのが分かるというか、
うんうん、
まあ、取り繕うとしきれなかった部分が見えたみたいなことかもしれないですけど、やっぱりそれでも自分らしさが出せてもらえてると嬉しい。
なんかでも僕はそうだけど、アミさんは違いそうな気がするな、なんとなく。
本当ですか？
なんか違う感覚ないですか？
わかんないな。わかんないな。何なんだろう。いや、わからない。何なんだろう。
じゃあさ、めちゃくちゃ嫌いな人のらしさ見えたときは嬉しい。
あ、でも嬉しいかもです。
どういうこと？違う、嫌いな人のらしさってどういう意味ですか？
いや、なんかそのらしさが、その、好きな人のらしさ、なんか自分が、漏れ出たとき、だから自分、だから、例えば、アミさんが誰かのことの、なんか知らない一面が見れたときが嬉しいっていう話なんかなと思って、それって、自分があんまりポジティブに思ってない人が、らしさを発揮してきたときって、その場合のらしさってあんまポジティブな文脈じゃないパターンもあると思うんですよ。なんか話を止めちゃいがちだとかね、すぐ否定から入るみたいな人がいたら、それもらしさなわけじゃないですか。それを発揮された時も嬉しいって思えるのかなって思った。
なるほど。なんかそれで言うとらしさの定義が違ったかもです。なんだろう、なんかその人が例えば今言う田成さんがおっしゃったらしさ、例えば否定から入るみたいなところって、まだらしさ、その奥にさらになるらしさがあるのかなとか思ったりして、
面白いです。
なんかその否定から入るって何かどこかで何かがあって、そこで作られた防衛とかなのかなとか、その奥にあるものが出てきた時が嬉しいって感じ。
なんか自分でも気づいてない何かが漏れ出てきた時の、それは自分と対峙していて出てきた時に、その人本人もこう自覚してなかったらしさみたいなのが発言した時に、こう引き出せたみたいな喜びを感じるってことなのかな。
引き出せたみたいなのもないんですけど、なんか例えばめっちゃ怒る人もうめっちゃ切れたり怒ったりの人って、でも本当は寂しいとか、なんだろう、なんか認めてもらいたいみたいなところがあるはずで、だからそこがポロッと出てきたりとかが、お、出した、自分が出したっていうより、お、やっぱあったねみたいな感じ。わかります？
なるほど。いや、だからその、アミさんが持ってる人間観みたいなものを、に触れられた時なんじゃないかなと思ってて、どんな人でも完全な悪人はいないとか、ちょっと話聞いてて思ったけど、いろんな心の、まあ、そうなるに至った原因みたいなものがあるんだなって確認できたことが、その人との自分の関係性ではないレベルで、あ、やっぱりそうなんだってなったっていうことなんかなって今思いました、
なるほど。自分によって起きてない、そのなんだろう、マイナスな反応は自分によって起きてないってところに安心するみたいな感じなんですかね、ってことですか今のりのみさんが。
なんかのりのみさんが今もっとこうメタな、
メタ
俯瞰した感覚なのか。
説明が下手ですいません。
いや、
なんか多分人間に対する信頼があるんだろうなと思いました。だからやっぱこの人悪い人じゃなかったみたいなことを思って、あ、やっぱ悪い人いないんだなみたいなことにハッピーな感じになってんじゃねえかなと思いましたけどね。
なるほど。
多分なんかそれのアミさんは、
僕が漏れ出してる。違うなら違うって言ってください。
いや、わかんないんですよ。自分でも分かってないんで、あ、そうなのかもって感じです。今私も完全に漏れながら喋ってたんで、自分も分かってないことを喋ってます、ずっと。だから分かんないんですよ、ずっと。
僕、それでなんか嬉しかったの。前、ゲストで、リスナーが出てくれたんですよ。で、そのリスナー、まあ友達だったんだけど、友達だったら友達なんだけれども、僕がこのやってるよって言う前からなんかずっと聞いててくれてて、めっちゃヘビーリスナーで、なんか全部分析されてて、で、 このまとばっていう番組はあれですねって、まあ、りょうさんがゲストを呼んどきながらホストが喋りまくる番組ですねみたいな感じで言われて、でも僕それ言われた時になんかすごい嬉しかったんですよ。あの、っていうのは多分、僕やっぱまあ普段あの、お客さんの話を聞いて、まあ、なんとか、自分はこう、そうじゃないと思うことをうまくこう、そんなダメだよとかって直球で返しちゃうと、あの、なかなかこう、難しいからうまくこう、自分の表現をこう相手の話を聞いて、まあ、それにこう合わせて、あの、なんていうのかな、まあ、誘導っていう言葉はちょっとあんまり強いけれども、こう、いざなっていくっていうような喋り方をするんだけれども、だから基本的に相手の話を遮ったりはしない。で、まず聞くっていう姿勢なんだけれども、的場で喋ってると結構相手の話を遮って被せて喋りまくったりしちゃってて、自分で読んどきながら、あの、いや、りょうさん一番長く喋ってるよみたいに言われて、でもなんかそれって僕がだから、あの、喋るのやっぱり、喋りたくて喋っちゃうんですね。その、こう、言いたいことがあるからどんどん出てきちゃってって、なんかそれがやれてることが、自分ではそれ意識してなかった、意図してなかったんだけれども、ただ興奮して喋ってただけなんだけれども、客観的に見て、あ、もう、かぶせ気味でそうやって喋ってるよって言われて、なんかそれがすごい、なんか嬉しかったっていうのを今ね、思ったのは、そのアミさんの話聞いてて、自分の中でこう、無意識に抑制してる部分が漏れ出たからかなって思って、うん、その話を今もうしたくてまたしてるっていう。
あとは、その漏れをちゃんと言いながらずっと聞いて、そういう深いところまで自分なりに分析しようとしてくれている人がいるみたいなのが結構嬉しい、うんうん、嬉しさポイントかなと思ってたんですけど、
うんうん、
だから
めっちゃある、
りょうさんの漏れを許容っていうか受け入れてくれている人がいるっていう嬉しさはすごいあり
そ
う、うん、
いや、それはめちゃめちゃ嬉しいですよね。そう、
だからそういう共通点がアミさんのなんかそのらしさ見えた時の嬉しさみたいなのと、うん、だから今の図式で言うと、それを受け取ったそのリスナーの方側の立ち位置がアミさんで、受け取ってもらった側の人がりょうさんなのかな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、
だから漏れとらしさはセットなのかもしれないですね、意図してないからこそも、
うん、
なんかだからそういうのをこんな気軽にやれる今の世の中ってすごいいいなっても思うんですよね。だってこんな一昔前こんなラジオやるみたいなのってえらい大変だったじゃないですか。もう、
うん、
そう、学生の頃はラジオに手紙を書いて読んでもらえたらすげえもうなんか幸せみたいな、あのそういう世界観で僕の時代はそうだったけ
ど。ああ、そうですね。いや、小学校の時とかになんかファックス送って読まれたら嬉しいみたいなやってましたね。これ自分らしさが受け入れてもらえるみたいなのがやっぱり人としての嬉しさがあるから、うん、そういうチャンスって漏れがないと発生しない、
うんうんうん、
だから完璧に例えば仕事とかビジネスとか作品とかを世の中に受け入れてもらえるように自分がデザインして出しました、それが受け入れられましたっていうのは、まあ、なんかそれが成立してちゃんとやったお金がもらえるから、うん、ある種当たり前のことというか、それを意図してやってるんだけど、うん、意図してないところが出ちゃって、で、それが受け入れられたりとかすると、
うんうん、
漏れ出た部分が受け入れられて、うん、それがめっちゃ嬉しいみたいなのは、すごい発生しそうですよね。うん、意図してないからこそ、
うん
う
ん。
そうだ。
機械とかだとさ、漏れとか発生した時点で成立しないじゃないですか。水門が水を止められなかったら成立しないじゃないですか。うんうん、でも生成 AI とかって、そういう漏れとからしさみたいなのが、ポジティブな文脈で使われたりすることも出てくるんですかね。今俺何の着手もなく言い出しましたけど。
なんかその話なので、うん、ちょうどなんか今日の放送のやつで、生成 AI の話、あれ今日、あれその孤独の会のやつかなんかで、生成 AI がめっちゃなんか優しいっていう話、確かしてた気がするんだけれども、こう、なんかどんなに、なんか必ずポジティブに返してくる、こう、なんか これとこれについても考えてるんだけど、ちょっと要点まとめてって言うと、それは素晴らしいアイデアですね、みたいな感じで、こう、めっちゃ褒めて。そう。だから少し厳しめに言って、みたいに、いうことで、少し批判的にコメント返してくれるけれども、基本的にはなんかそこにこう、なんだろう。あまり批判的に、批判的に言葉を返すってアルゴリズムがかなり厳密に規制されてる。
うん。
うん。っていう話はあるなと思って。今の、ごめんなさい、田中さんがどういう話でその話を言ったかを気にせず、AI ってだけで喋っちゃったけど。
そこの一点だけでも、これまでの機械と AI にだいぶ違いがありますね。ね、
うん。
漏れを受け止めてくれるシステムっていうのはなかったですね、うんうん。漏れが、システムに漏れがあるからプログラムが動かないみたいな話だったのが、
うん
うんうん、そこをむしろ肯定してくれる機械が AI なんです
ね、うんうん。
それは人の生き方とか価値観に影響を及ぼすのかな。
ああ。なんかそう、僕結構まあ、もうチャット GPT とか、ジェミニとかいうのは前もうだいぶ使ってるんですけど、なんかやっぱりすごくこう自分でちょっと思うのは、すっごいなんか自分がいろいろこういろんなものを要点まとめるときに、いろいろ今まではまあ本とかいろんなのを読んだのからまとめてやってたとこを、そのなんていうのかな、これとこれとこれの要点からこういうアウトプットをしたいから、ちょっと比較的に整理してみたいに、プロンプトを入れることで、自分よりかなり優秀にそのまとめをやってくれるところがあるなと思って、なんか、若干自分がそこのまとめ能力が、まとめ度が、自分のスキルが、若干こう低減する感覚が感じてるんですけど、そこってあります？使ってて。あんまりないかな。
まあでも自分よりうまくまとめるなって思うときはありますよね。
うん。
確かに。なんか能力が落ちた感覚とかはあんまりなくて、割ともう使うのが当たり前になっていくと思うので、うん、逆にもうどれだけうまく使えるかも能力の一つになるんじゃないかなと思ってたりはしますかね。うん
う
ん、
あ、それは。
そうだね。
よかったっていうか、多分僕はそこに、ネガティブな自分で、こう、感覚を持っちゃってるんですよ。その自己否定じゃないけども、自己否定って強いけども、そう。でもなんかそうじゃない考えもあるな、あるんだなって今思えて、よかったな、今。よかった。うん。
あとまあ確かにその人がどこにこう自分のアイデンティティを置いてるかによると思っていて、例えばよく聞くポッドキャストで超相対性理論ってあるんですけど、あれで渡辺幸太郎さんがすごいこう綺麗にまとめたりするのが職人芸みたいになってるっていつも言う話になるんですけど、ああいう確かにまとめるやつって逆にもうこれから Google Meet にジェミニ接続しといたらそのままジェミニがまとめてくれててみたいなのもあり得るなとかっていうので、まあ例えばなんかそういうところに、こう、何かまとめるのがすごい上手だと自分の価値を規定してる人とか、ライティングが自分の価値と結構密接に結びついてる方とかだけ確かに、脅威を感じたりとかはするのかもしれないですね。
でもそれってあれですもん、なんか古典の科学の歴史かなんかでもやったけど、やっぱりそうやって技術が発展していくと必然的にやっぱり職業としてこう淘汰されていくものがあるのは、まあもうそれは世の常であって、なんかそこで憂う必要はないんだろうなっていうふうに、
うん、
いや自分が意外とそこ多分、ただ僕はこれ多分生物的な自分の劣化もあるじゃないですか。だんだんその記憶とかもこう落ちてくるから、それとちょうど今この生成 AI とかの技術を自分が使うのが、ちょうどまあそこがこうなんか半極点があるような感じで、今ちょうどその時期に自分で使ってるから余計に自分の劣化を感じやすいのかなと思って、これって 例えばもうちょっと、まあ、ね、そう、まあ、年齢だけじゃないけれども、そう、このニューラルネイティブ以前の人たちは、より強くこれから感じる人もいるんじゃないかなって、そこに対する、無用な劣等感っていうかね。っていうのは、でも今なんか、ああ、そうじゃないんだなって思えたから、ちょっと勝手に今良かったなって、高田さんの言葉を聞いて、そう、うん。勝手に喜んでます。
なかなか不思議な感じで、5人いるとなかなか、なんか難しさがあるなと最初だいぶ思ってたんですけど、うん、まあまあ中盤以降は意外と、うん、だからいつもと違う視点でこう、あるなと思ってて、うん、それはちょっとすごく面白かったですね。うん、なんか結局、なんか漏れ出るの話なのか、孤独の話なのかなんかちょっと分からなくなっちゃったんですけど、まあまあそれもいいのかなと思って、またなんか機会があればこういうのもやってみたいなと思いました。ありがとうございました。
なんかやっぱり空気感が全然違うのが、でみんなそれをこう、なんかみんなそれなりそれぞれの立場でこう、なんかこのこの場を作ろうとしてる感じがすごくこう、その適度な緊張感と、その、絶妙な沈黙の間にみんなが考えてるであろうこととかを考えたりすると、なんかすっげー優しい空間だなと思いながら、思っていて。そう、それで、そう、あとは思ったのは、なんか、それが最初だからなんか、今まで、まあ、僕らは僕らでまとまえてて、3人は事務次祖をやって、こう、なんかもうその空間ができてて、なんかそれ、なんか全然違 こう空気感が出て、なんか多分そこで相対的な、なんていうのかな、比較をしてたと思うんですよ、それぞれに。でもそこから、それでベースが一回ちょっとこう、なんて言ったらいいんだろう、一旦その行き地がすぐ下がったから、そこからちょっと途中、その中盤、今、ノリドさんやったけども、あ、なんか今すごいリズムが、この瞬間波乗ってるみたいな瞬間がちょこちょこ出てきたときに、なんかもうそれだけで楽しいみたいな、なんかこう、それがすごい面白かったし、うん、この、うん、プレ感もすごい良かったから、なんかまたこれをベースに、時々、なんかおしゃべりして、またこれ、全然しっくりしなかったね、みたいな話とかもできたら面白いなって思いました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。どうなるか、途中半分ぐらいまでもどうなるかなってずっと思いながら喋ってたんですけど、りょうさんが、ちょいちょい出してくださる視点が、知識みたいなのが、結構固まってたんだなって。だから、いつもなんか喋るときに、なんか国分光一郎さんの本とか、古典ラジオみたいなのは、もう、履修している前提で結構、全くリスナーのことを考えずに喋っちゃってたが、お二人が入ることによって、なんか、まあ、お二人も多分、ね、ある程度同じ本とか通ってそうだなと思いつつも、やっぱり、ちゃんとコミュニケーション成立させないといけないと思いながら喋った瞬間、何言っていいか全然わからなくなる自分とかがいて、そこを、アミさんとか、りょうさんが、ちゃんと、視点として切り出してくださって話が展開できたのがすごい新鮮で面白かったなという感想です。楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕も感想言っていいですか、はい、じゃあ、
はい、
なんかなんだろう、的場と人文実装部のなんかそれぞれのらしさみたいなやつがなんかこう同じようにしながらもちょっとやっぱにじみ出るなっていうのがあって、だからこそなんかこうなんだろうな、人文実装部らしさみたいなのって外部の環境のなんかインタラクションの中の差分にしか存在しないなと思っていて、なんかそれをこういう場で話してると、あ、なんか自分たちがやってたのってこうなんだろうな、一回外部の人が入ることによってらしさがまた見えて、なんか良かったなって思いました。
面白い。
うん、
はい、私もちょっと感想言えたらなと思うんですけど、なんかあの私今のらしさの話みたいなところで言うと、宮古島に住んでるんですけど、あの台風が来ることで海の環境って守られてるというか、かき混ぜられることによってなんかその中の生態系とか適温になるみたいな話があって、なんか今回もかき混ざったなみたいな感覚があったんですけど、でもなんだろう、なんかさっき高田さんがおっしゃってくださったように、こう改めて自分が大事にしたいこととか、そういうのも、私自分たちのラジオがなんか何を大事にしたいのかなのだったりも見えてきましたし、あと皆さんのお話聞いてて、私が思いもしなかったもう忘れていたことが出てきて、それを皆さんに聞くと、皆さんそれぞれの視点くださって、あ、これもそうかもあれもそうかもみたいに、いろいろ自分の視点も増えた感じがあって、いろいろまだまだ聞いてみたいなって思ったので、引き続きよろしくお願いします。
素晴らしいまとめ
素晴らしいまとめ
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあせっかくなんで、アミさんに最後締めっぽい感じで
締め
てもらいましょうか。
はい、はい、じゃあ本日は的場×人文実装部ということで5人でお送りさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。